お祈りをいたします。神様、私たちの一週間、今日まであなたが私たちを守ってくださって、今新しい週が始まった、その始まりの朝に私たちは神様の御前に集まってきました。今私たちは心を鎮めて神様に礼拝を捧げようとしています。しかし神様、心の騒ぎ立つこともいくつもある一週間でもありました。私たちがそれぞれに抱えている重荷のために、あえぐような思いで過ごしてきた一週間でもありました。そうであるからこそ私たちは渇きを覚えながらここにやってきました。私たちは肉体も弱く、また心も弱いものです。主イエス様が私たちにくださる生きた水によって、もう一度新しい命をいただきたいと私たちは願いながらこの場所にたどり着いたのです。神様、どうぞ主イエス様が私たちに語りかけてくださった一つ一つの言葉を今私たちに聞かせてください。そして私たちを新しくしてください。新しい命に私たちが生きることができ、そして神様を賛美し、神様に礼拝を捧げる喜びを持って、この新しい一週間をここからまた出発をしていくことができるように、私たちを祝福してください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書のヨハネによる福音書第7章37節から39節までを朗読いたします。新約聖書の179ページです。新約聖書179ページ、ヨハネによる福音書の第7章37節から39節までです。今朝、主イエスキリストが私たちに語りかけている聖書の御言葉をお聞きください。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下ってはいなかったからである。ここまでです。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、そのように始まっています。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日。祭りというのは、狩猟の祭りという秋に行われる祭りが 今行われているという時です。最も盛大に祝われる終わりの日、1週間続く祭りでしたので、1週間その最後の日を迎えている。この最も盛大に祝われる終わりの日、何があるのか。神殿の祭司が神殿が立っている丘を下って水を汲みに行くのだそうです。シロアムという池に水を汲みに行く。その池は泉になっていて水が湧き出ている。そこから水を汲んで祭司はもう一度丘を登って水の門という門をくぐって神殿に向かい、神殿に行くとそこにいる大祭司にその水を渡して、大祭司は神殿の中にある祭壇にその水を注ぎかける。そういうことをこの日にしていたのだそうです。笛の音が鳴り、民衆もそれを見て本当に喜ぶ。カリオの祭り、今祝われているこの祭りは水の祭りでもあったそうです。2000年前のこの時代から歌われていたというわけではないのですけれども、マイムマイムというフォークダンスの歌がありますよね。マイムマイムマイムマイムベッサッソンって、一番盛り上がるこう手をつないでみんなが真ん中に行くときにそういうふうに歌いますけれども、マイムマイムっていうのはこれヘブル語の歌詞です。マイムっていうのは水っていう、マイムマイムマイム水水水マイムベッサッソン、ベッサッソンっていうのは喜びのうちにという意味があります。水水水水を喜びのうちに。この歌詞は実は今日の招きの言葉として朗読をしたイザヤ書第12章3節の聖書の言葉をそのまま歌詞にしたものなのだそうです。ですのでこの盛り上がり、一番盛り上がっているマイマイマイっていうところ以外にもちゃんと歌詞があって、それが全体でイザヤ書第12章3節の言葉になっている。あなたたちは喜びのうちに救いの泉から水を汲む。あなたたちは喜びのうちに救いの泉から水を汲む。この曲そのものはマイムマイムというのはもっと新しい曲のようですけれども、しかしこのイザヤ書第12章3節の言葉というのはカリオ祭で祝われていた水を汲んできてそれを喜ぶという、その思いと通ずるものがあるのだと思います。でもどうしてそもそもカリオ祭というのは水を汲んできてそれを注ぐというようなことをするのか。カリオ祭、カリオというのはもともと仮小屋、仮のいおりですから仮小屋という意味です。テントの祭り、それがカリオ祭でした。かつてヘブライ人たちはエジプトで奴隷であった。その奴隷であったヘブライ人たちを神様が奴隷の家であったエジプトから救い出してくださって、彼らは神様が約束をしてくださった地を目指して40年間に及ぶ荒れ野の旅をしていくことになりました。その40年間の荒れ野の旅の間、彼らはテント住まいだった。テントで生活をしている間も神が私たちを守ってくださったということを記念をするのがこのカリオ祭のそもそもの趣旨です。しかし荒れ野での旅というのは、当然ながらテントという住まいだけがあればどうにかなるっていうわけではありません。一日だって欠かすことができないのは飲み水です。どうやって荒れ野で水を手に入れたらいいのか。イスラエルの人たちは旅を始めてそのことにすぐに気づきました。こんな水もないところに私たちのことを連れてきて神様は私たちをここで干からびて 死なせてしまっている、そういうつもりなんじゃないだろうかと言って、まあ、神様と民の指導者であったモーセに怒りをぶつけ、モーセを殺そうとした。神様どうしたらいいんでしょうか。モーセが祈ると、神様はあなたが手に持っているその杖でそこにある岩を打ちなさい、そうしたらそこから水が出てくるから。モーセがその通りにすると、果たして神様がおっしゃった通りに岩から水が吹き出てきた。カリーヨ祭で水を注いで、そのことを記念しているのだと思います。神様は私たちの荒野での旅の間、テントで生活をしている私たちのことを守ってくださった。私たちが生きるための命の水も神様が与えてくださった。神様が私たちのためにしてくださった救いの記憶をそうやって継承しているというのが、このカリーヨ祭の時にしていたことなのでしょう。なのであなたたちは喜びのうちに救いの泉から水を汲む、そういう時間でした。私最初そういう事情があったっていうことを調べながら最初思ったんですね。なんかこうイスラエル人らしい、ヘブライ人らしいなっていうふうに思いました。そういう気候ですから、どういう気候なのかっていうのをちゃんと調べようと思って、中学生以来にウォンズっていうのを、インターネットを使って探してみたら、冬場はある程度雨が降るんだそうなんですけど、このパレスチナっていうのは、6月から9月ぐらいまでの降水量はゼロでした、非常に厳しい気候条件の中で彼らは生きている。そうしたらこの水の祭りっていうのは本当にリアリティがあっただろうなっていうふうに思ったんですけれども、でも待てよと思いました。私たちにとっても事情は同じなんじゃないだろうか。私たちはとても温暖湿潤な場所に住んでいるので、基本的には水に苦労するということはあまりないけれども、しかしひと夏あんまり雨が降らなかったっていうだけで、たちまちその環境っていうのは揺らいでしまいます。私たちは確かに水がたくさんある場所に住んでいるけれども、しかしその水は全て雨に頼り以外の方法はありません。人間が水を作り出すっていうことはできない。で、私たちは自分たちの渇きを癒すための方法っていうのを根本的なところで自分の手にはしていない。与えられたものによってしか私たちは渇きを癒すことができないという意味で、ヘブライ人たちと何ら変わるところはないんだなというふうに考えを改めました。この渇きっていうものには、私たちの人間としての、根のところにあるような弱さが映し出されているんではないでしょうか。私たちは弱い、乾くものです。乾いたら、1日は2日はしのげるかもしれませんけれども、しかし乾いたらあっという間に私たちは死んでしまう。で、その乾きを私たちは自分の力ではどうすることもできない。で、それはこの肉体の乾きだけではありません。私たちは魂だって乾く、私たちの霊も乾き、心も乾く。で、そういう私たちの心や体の乾きを私たちは一体どうしたらいいのか。その乾きに対して私たちは無力なのではないでしょうか。で、そんな私たちに向かってイエスもおっしゃるんですね。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさいとイエス様おっしゃいました。私は本当にこれすごい言葉だなと思いました。何がすごいかというと、イエス様はここで、水っていうのはあなたたちにとってとっても大切なもので、これこれこうやれば飲めて、こういうふうに効能があなたにありますよっていう水についての説明をイエス様はしたわけではなかったんですよね。あそこに行けば水を手に入れることがきっとできるだろうけれども、それにはこういう条件があるっていうような、水についての情報を与えたっていうことでもありませんでした。私のもとに来なさい、そうすれば飲める、私があなたに飲ませようっていう宣言です。これちょうどお医者さんと病人っていう関係で考えてみると、 まあ、説明をする医者っていうのは苦しんでいる患者の枕元に行って、あなたのこの病気っていうのはそもそもこういうことで、こういうメカニズムでこういうふうになって、あなたの生活習慣これまでこういうふうに悪かったからだっていう、まあ、説明をしているようなものであるのかもしれません。もちろん説明するっていうことも大事ですけれども、でもお医者さんっていうのはそれ以上に治してくれないと仕方がない。でイエス様は治してくれる医者なんですよね。水を飲ませてくれるんです。水について教えてくれる人ではなくて、水を飲ませてくださる。でそれが乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい、そういう宣言なんではないでしょうか。主イエスがくださる水を飲む、一体どういうことなのか。それはイエスを信じるということです。信じる、イエス様のことを信じる者に飲ませてくださる。イエス様が与える水を飲むっていうのは信じるっていうことだと。じゃあ何を飲ませてくださるのかっていうと、39節見ると、イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのであるというふうに書いてあります。霊について、霊って一体何なのか。霊という言葉はこの新約聖書が書かれたギリシャ語であったりとか、旧約聖書が書かれたヘブル語では両方とも共通しているんですけれども、霊という言葉には息という意味もあります。霊っていうのと息っていうのは同じ意味なんだ。息を与えようと。それは私はイエス様っていう方の全存在っていうんでしょうかね、肉体も心も魂も全部含めた全存在を与えようっていう意味なんじゃないかなと思います。息っていうのは命そのものです。その人そのもの、私の命そのもの、私の全部をあなたに与えようっていうこと、それがイエス様がここでおっしゃっていたことなんじゃないだろうか。イエス・キリストの命によってあなたを生かそうというのがイエス様が私たちに言ってくださっていることなのではないでしょうか。しかも続けて、イエスはまだ栄光を受けておられなかったので霊がまだ下っていなかったからであるというふうに書かれています。イエスはまだ栄光を受けておられなかった。栄光を受けになる、栄光を受けるというのは、この福音書ヨハネによる福音書の独特な言い回しで、イエス様が十字架にかかるという意味です。要するにイエス様はまだ十字架にかかっていなかったので、この話の時点では霊がまだ下っていなかった。確かにこの後イエス様読んでいくと、イエス様十字架にかかって、その後弟子たちのところに行って霊を与えようって言って、彼らに息を、まさに息を吹きかけたっていう話が出てくる。そこで命の息が弟子たちに与えられたの。つまり私何を言いたいかっていうと、この話をしているこのカリーヨ祭のこの日はまだだったんですよね。でもこれを今読んでいる私たちにとっての今は、もうイエス様は栄光を受けになって、十字架を受けになって、霊がもうすでに下っている、イエス様の命の息が吹きかけられた後です。つまり私たちにはもうすでにイエスの霊、すなわち生きた水が与えられているというのが、今日聖書を読んでいる私たちに起こっていることだと、聖書はそういうふうに私たちに訴えているのではないかと思います。その一つの証拠が、今こうやって私たちが神様を礼拝しているっていう、そのこと自体が、私たちがもうすでにキリストの命の息によって、キリストそのものの命によって生かされているということの証だ、そういうことなのと私は思います。私たちは、本当に弱い存在です。で今すごく思ってもみなかったような辛い時期に私たちいるので、肉体の弱さだったりとか、このしばらくの期間を通しての自分の心の弱さっていうのは本当に、まざまざと見せつけられるような日が続きました。それはそれぞれにいろいろあったのではないかと思います。私もいろんなことが起こったなと思うし、 その中でやっぱりこの自分の本当にこの弱さっていうものに直面をするっていうのは辛いことだなっていうことを何回も思いました。でそういう中で私はでも信じて生きるっていうことは本当に尊いなっていうことを痛感しました。イエス・キリストを信じて生きるっていうことは素晴らしいことだなっていうふうに思うんです。イエス様を信じたらやっぱり私たち祈ることができますよね。で祈るって何を祈るのか、病気にならないようにしてくださいっていうふうに祈っても、病気っていうのは、まあ、なるときにはなります。私も、まあ、やがてなるかもしれません。病気にならないようにしてくださいっていうふうにももちろん祈っていいと思うけれども、でもそれ以上に私たちはイエス様助けてください、神様助けてくださいって、まあ、祈ることもできるっていうことが私は本当にありがたいことだなっていうふうに思います。助けてくださいって私たちは祈っていい。私たちは、まあ、病気になるかもしれないし、あるいは他のことでもっと困ったことになってしまうかもしれないし、でもそんな時に助けてってイエス様に言った時に私たちが気づくことは、あ、この方は私のために自分の命も差し出して私の生きた水になってくださったんだっていうことに私たちは気づくんです。あなたたちは喜びのうちに救いの泉から水を汲む、キリストっていう救いの泉から私たちは水を汲んで神様を信じ礼拝をし祈ることによって生きることができる。それが今日主イエスキリストが私たちに訴えている福音の言葉なのではないかと思います。この水のイメージですよね。救いっていうのに水のイメージを重ねているっていうのは、旧約聖書の時代からたびたび聖書の中に登場してくるイメージです。一箇所だけちょっと見てみたいと思うんですけども、旧約聖書のエゼキエル書第47章というところで、1374ページからのところなんですけれども、イザヤ書の第、あ、ごめんなさい、エゼキエル書の第47章1374ページ、ここでは一節のところをちょっと見てみると、エゼキエル47-1、1374ページですが、彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。すると見よ、水が神殿の敷居の下から湧き上がって東の方へ流れていた。神殿の正面は東に向かった。水は祭壇の南側から出て神殿の南壁の下を流れていた。神殿から水が湧き出てくるというイメージで救いの火を描いています。でその水っていうのはもう溢れて溢れてそのあたり一帯を覆っていくんですね。命の水です。でこの水が一体何があるのかっていうふうになると、7節あたりからもう少し見てみますけども、私が戻ってくると川岸にはこちら側にもあちら側にも非常に多くの木が生えていた。彼は私に言った、これらの水は東の地域へ流れアラバに下り海、すなわち汚れた海に入っていく。するとその水はきれいになる。この東の方にある海っていうふうに書いてありますけれども、あのイスラエルの地図を思い浮かべていただくと、イスラエルの国はこうあって、西側に地中海がありますよね。で東側っていうのはイランとかイラクがある方で内陸になっていくわけですけれども、ここで言っている西側、東側にある海っていうのはおそらく死海のことですね。死海って世界一塩分濃度が高くて魚も住むことができない死の海です。しかしその汚れ、汚れた海、死海にこの水が入っていた時に何が起こるかっていうと、その水がきれいになると。川が流れていくところはどこでも群がる全ての生き物は生き返り、魚も非常に多くなる。この神殿から溢れてきた水によって死海でさえも魚が住むことのできるような生きた水になるというんです。この水が流れるところでは水がきれいになるからである。この川の流れるところではすべてのものが生き返る。漁師たちは岸辺に立ち、 エンゲディからエンエグライムに至るまで網を広げて干すところとする。そこの魚はいろいろな種類に増え、大海の魚のように非常に多くなる。まあ、この周り中、周り一帯を生かすような、命を与えるような水がどんどんどんどん湧き出てくるって言うんです。イエス様さっきのところを見てみると、私たちが自分でその渇きが潤って、ああよかったっていうふうに言って終わるっていうことではなくて、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになるっておっしゃっていました。周りをも生かすような生きた水が流れてくる、この私の内から。それがイエス様、私のイエスキリストという方は私たちが信じた時に起こることだと。私一人を生かすんじゃない、視界でさえも生かすような、生きた水にするような、そういう泉の水になって私たちの内から溢れ出てくるのだと主イエスはおっしゃいます。しかも私この先が好きなんですけれども、11節のところで、しかしその沢と沼はきれいにならず、塩を取ることができる。視界の水は魚が住むことのできる水になる。でも沢と沼、ある沢と沼は塩を取ることができるものになる。何でもかんでも全部真水に変えちゃうっていう、まあ、そういう乱暴な話ではないっていうところが私いいなって思うんですよね。塩を取ることができるような沼もそこにはあるって。なんかその人その人を、一人一人を一番良い形で生かすっていうことなんだと思うんですよね。水がもう誰も住むことのできないような視界は、魚が住むことができるような場所になり、命の水になり、あるいは塩だって必要なんです。でその塩を取ることのできるような沼っていうのも残る。それぞれをそれぞれのあり方で一番生かす方法に神様は私たちのことを生かしてくださる。川のほとり、その岸にはこちら側にもあちら側にもあらゆる果樹が大きくなり、葉は枯れず果実は絶えることなく月ごとに実をつける。水が聖女から流れ出るからである。その果実は食用となり、葉は薬用となる。私たちだけではない、周りに生きるものをも共に生かす、そういう水をイエス様は私の内からも湧き出させてくださる。それがキリストがここで私たちにしてくださっている約束ですし、私たちはそれに確かに預かっているっていうことを信じていいんです。キリストが約束してくださったイエス様の命の息、主イエスご自身の与えてくださったイエス様ご自身の命が今私たちを確かに生かしてくださっているから、私の内からもこういう水が湧き出ているということを私たちは信じて、この1週間私たちがいるべき場所に行って、私たちのこともそして私たちの周りにいる人のことも生かしてくださるキリストの命に私たちは生きていきたいと心から願います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちを生かしてくださるキリストの命の水を私たちは喜んでいただき、神様の愛の中をこの1週間歩んでいくことができますように、どうぞ神様、私たちに命の喜びを日ごとに与えてくださり、悲しみの日には辛い時にはあなたに助けてくださいと祈り、喜びの日には感謝を捧げ、そのようにしてキリストと共に生きる喜びの中で命の祝福を私たちばかりではなく、私たちが共に生きる隣人にもまた届けることができますように、私たちを祝福してください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。